皆さんご機嫌いかがですか？2008年9月19日金曜日、週刊自閉症ニュース第60号スタートです。改めましてこんばんは。学生時代以来約20年ぶりに山中湖へ行ってきたポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の地でございます。先週の3連休で自閉症の息子龍馬と一緒に親父の会主催の山中湖キャンプに参加してきました。夕食の際、食堂にあるピアノで渚のアデリーヌを上手に弾いて披露してくれた参加者の自閉症の少年、彼のお父さんにお聞きしたところ、楽譜もなく耳で聞いた音をそのまま記憶して演奏しているとのこと。自閉症の人の中には人より抜き出た能力を持つ人が多いですが、彼の演奏の素晴らしさにはとにかく驚かされました。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。さて、今週のニュースに参りましょう。西日本新聞9月15日のニュースです。発達障害のある人たちへの理解を深めてもらおうと、障害者と家族、支援者約200人が9月14日、鹿児島市内の繁華街など3カ所で買い物客らにチラシを配り、偏見の解消を訴えました。発達障害は脳の機能の問題で起きるとされ、知的障害や学習障害 LD、 注意欠陥多動性障害 ADHD などに分類されます。9月は発達障害者福祉月間に定められており、家族などで作る支援団体県手をつなぐ育成会が毎年チラシ配布などの啓発活動をしています。同会によると、今年8月に東京で知的障害者を狙った少年による暴行事件が発覚、また最近容疑者が発達障害と報じられる凶悪事件が相次いでおり、障害者や家族は偏見に対する危機感を強めているといいます。 JR 鹿児島中央駅では約50人が、障害があっても自分らしく生きていけるよう協力をと呼びかけました。毎日新聞9月13日のニュースです。千葉県鎌ケ谷市が2008年度から全市立小学校に導入した微笑み先生が成果を見せ始めています。軽度発達障害の児童を対象に個別授業などを行う専任教諭で、公立学校への導入は県内でもほとんど例がありません。軽度発達障害は、発達障害のうち知的障害を伴わないアスペルガー症候群や注意欠陥多動性障害 ADHD などを指します。注意力が散漫だったり、協調性に欠ける部分があるため、通常学級での集団生活に馴染めなかったり、授業を落ち着いて受けられないなどの傾向が現れる場合があります。こうした児童に合った授業を行うため、鎌ケ谷市は市立全9小学校に微笑み先生を1人ずつ配属、児童の状態を見ながら週2時間から5時間、通常学級以外の教室でのマンツーマン授業を開始しました。国語や算数などのほか、対人関係や礼儀作法などのソーシャルスキルに関する授業も行います。微笑み先生が通常学級の授業に参加して、軽度発達障害児への休み時間に相談相手になったりすることもあるといいます。同市教委教育指導課の前田課長は、軽度発達障害の理解はまだまだ進んでおらず、家庭のしつけの問題や 本人のわがままと誤解されることも多いが、これを機に中学校への配置拡大を検討するなど手厚い指導を実施していきたいと話しています。今回はいつものキーワードをお休みし、一つのコラムとそれにまつわるエピソードをご紹介いたします。毎日新聞9月11日の野沢和弘さんの猫のあくびというコラム、その中に東京の知的障害者のグループである桜会のことが紹介されていました。私はこのコラムを読むまでは桜会の存在を知りませんでした。桜会というのは東京にある知的障害者の集まりで、その障害者本人の会だそうです。全国で数百もあると言われる本人の会でも草分けであるとのこと。本人の会が存在すること自体、恥ずかしながら私はこのコラムにて知ったわけです。コラムの中にはその会の元代表で8年前に労災事故で亡くなられた高坂茂さんのことが書かれていました。そんな中、高坂さんと飲み仲間だった山下邦明さんよりメールをいただきました。高坂さんは町田市障害者青年学級というところのメンバーを経て桜会を立ち上げたそうです。クリーニング会社に勤務していて、その給料で親を支えていらしたそうです。結婚の約束をする彼女もいたそうです。1990年代の後半、精神薄弱という単語を知的障害に変えたのも実は高坂さんの力が大きかったとのこと。 NHK 経由で厚生省を動かしたエピソードもいただきました。そんな中、クリーニング会社の洗濯ドラムに巻き込まれての事故が起きます。山下さんは病院にも行き見守られたそうですが、結局ご本人は意識を回復されなかったそうです。このエピソードを教えていただいた時、私の胸の中より何か込み上げてくるものを感じました。知的障害の当事者でもあった高坂茂さん、なんてすごい人だったのだろう。本当に心からそう思います。でも一度お会いしたかったです。今ではそれはできませんが、山下さんをはじめ多くの方々の心の中にはいつまでも生き続けていると思います。以上、今週は一つのコラムとそれにまつわる高坂茂さんのエピソードをご紹介いたしました。冒頭でもお話ししました先週の親父の会のキャンプ、すでにホームページそよ風の手紙の元気日記の中でその様子をアップ済みです。で、裏話を一つ。2日目にトレッキングがあり、山頂で走り回った龍馬、私は彼を追いかけて自分自身が山から転げ落ちそうになってしまいました。おい龍馬、お前のダッシュは早すぎてもう追いつけないよ。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。
なんでプリンないよ。
放課後、
放課後ご飯食べたら。
放課後プリン、
プリンないよ。
放課後、
放課後ご飯食べたから。
プリン、
プリンないよ。
ポアサミポットブーちゃん、
ブーちゃんのあげるよ。じゃあ
ポットブーちゃん、
ブーちゃん飲むか。じゃあ飲もうね。
ポットブーちゃん、
はい、ね、あげるよ。ちょっと待ってね。